今日は伝道者の書第5章です。このところでは神が心を満たされることが語られています。一節のところに、神の宮へ行くときには自分の足に気をつけようという言葉が出てきます。何に気をつけなければならないのか、それは近くに行って聞くことは愚かな者たちが生贄を捧げるのに勝るというふうに出てきます。多くの人は神殿に行って何をするかっていうと、この神様に捧げ物をして、またその時に自分の願いを神様に言うっていうことがあったと思います。それは日本でも神社や仏閣に行く時にはそういうことを人々はするのではないかと思います。自分の願いを聞いてもらう。ところがここではこの聞くことは生贄を捧げるのに勝るっていうふうに出てくるわけです。神様が言われることを聞くのを、私たちが果たして神の前に出た時に聞いているだろうか。自分の願いだけ言って、そして自分のその思い通りになることを願っている人がもう大半ではないだろうかと思います。しかし聞くことはお羊の脂肪に勝ると聖書にあるわけですけれども、まず私たち自身が神様の前に出てなすべきことは何かというと、神様の御心を知る、神に聞く、それが大切なことであるわけです。ですから2節のところにも、神の前では軽々しく心を漁って言葉を出すなとあるわけです。果たして私たちは神を神として、全能の神として認め信じて、主の前にこのへり下っているんだろうか。自分自身の姿を見る必要があります。4節に、神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならないという言葉が出てきます。ですから神様に願い求めるということ自身は悪いことではないわけです。しかしその時にこの誓願する、そのことはこの誓うっていう言葉が後に出てくるわけですけれども、五節に、誓って果たさないよりは誓わない方が良いというふうに出てきます。神様こうしてください、そうするならば私はこうしますということを私たちは言うことがあるんではないかと思います。いわばそれはもう条件付きのものである、条件をつけて、そしてことをなす、しかしそうしない方がいいということが言われているわけです。なぜならば6節のところに、あなたの口があなた自身を罪に陥らせないようにせよという忠告が出てきます。この口が罪に陥る、どういうことなのか。もう私はこうしますからこうしてくださいって言ってもしないっていう時があると思います。また最初はそれが続いてるけれども、もう途中で諦めてもうやまってしまう、それがこの誓ってもう果たさないというようなことになるわけです。そしてその時にどういうのか、6節のところに、あれは過失だと、もう自分が意図的にしたのではなくてもう誤ってそういうふうになってしまったというふうに言う場合があるわけです。ですから私たちはうまくいかないと、もう失敗してしまった。7節を見ると、この夢が多く言葉の多いところには虚しさがある。この言葉の多いっていうのはおそらく言い訳ということであろうと思います。うまくいかないと私たちは言い訳し失敗してしまう。じゃあ何が重要なことであるのか。7節の最後にある、ただ神を恐れよということであるわけです。あの放蕩息子も全ての財産を失った、その時に彼は神の前にへり下って、私は天に対しても父に対しても罪を犯しました 息子と呼ばれる資格はありません。そのように自分がどのようなものであり、分かって神の前にへり下り、そして具体的に父のところに帰っていく、そのことによって彼は大いなる祝福に預かることができたということであるわけです。そして8節のところに、ある州で貧しい者が虐げられという言葉が出てきます。しかしその虐げる者にはこの上役がいる、さらにそれの上役がいて、彼らよりももっと身分が高い者たちもいるっていうふうに出てきてるわけですけれども、まさにこの世の仕組みっていうのはその権力によって上下関係が出ているわけです。そのようなところの中に、私たちは現実に生きているわけですけれども、しかし9節のところに、この農地が耕せるようにする王がいることである。ですからもう本当にこの下にいる人たちを顧みる王がいる国は素晴らしいということであるわけです。戦国時代の話ですけれども、高槻城主になった高山右近はもう下層の人たちをも心がけて、ある時にはこの亡くなったという知らせを聞いた時に、彼自身がその家に行き、そしてまた一緒に棺を担いでこの墓場まで行ったっていうような、そんな話があります。そしてその時に高槻藩の人たちのもう 70% 以上がキリシタンになったというような、そういう話を聞いたことがあります。ですからもうそのような、もう治める者がいるところはなんと素晴らしいことであろうかと思います。そして10節のところに、この金銭を愛する、富を愛するということが出てくるんですけれども、しかしそれにこの満足しないというのがその後出てきます。だからいくらお金を儲けてもですね、それで満足するということはなかなか難しい。もうそれこそこの世にはもう億万長者というような人がいます。もう株でも儲けたってですね、そういう人がいるんですけれども、それで得たということで満足しているっていう姿はあまり聞くことはありません。まさにこの金銭を愛する、富を愛するっていうのはもう果てしない、もう欲みたいなものであると思います。また11節には、財産が増えると寄職者も増える、もうそれにたかってくるっていう人たちが出てくるわけです。ですから12節の終わりを見ると、富む者は満腹しても安眠を妨げられる、もう平安に夜寝るっていうことがなかなかできない、さらにお金を儲けるとか、そして自分の財産が取られないようにっていうふうにもう心配してしまうっていうことであるわけです。しかし13節にはこの痛ましい災いっていうのが出てくるわけですけれども、この所有者に守られていた富がその所有者自身に害を加えることだと、もう富の上に害が加えられる。去年もそのなんか裕福そうな家にその若い人が闇バイトで強盗に入ったっていうニュースが去年ありましたけれども、ですから決して富自身が私たちを守るっていうよりは、逆にもう災いになってしまうってことも出てくるわけです。私たちは15節にあるように、この母の胎から出てきた時のように裸で来た時の姿で戻っていく、裸で生まれて裸で去っていき、何一つ私たちはこの世のものを持って天国に行くことはできない。ですから富を得たとしても、それは決してこの私たちの命を守っていくものとはならないわけです。またある意味17節のところに、 この闇の中で食事をするっていう言葉が出てきます。ですから全然何も見えないっていう中でどれだけのご馳走を食べてもですね、そんなにこう美味しいとは思えないのではないかと思います。じゃあその闇の中は何かっていうと、苛立ちとか病気、また激しい怒りっていうのがあるわけです。ですからもう本当にどれだけ富を稼いだ人が美味しいご馳走を食べてもですね、満足しないというような、まあ、そういう状況があるということです。じゃあ何が私たちを心を満たすものとなるのか、それがその後に出てくるわけですけれども、この18節に、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことということをこの伝道者は言ったわけですけれども、神がその人に与えた命というふうに出てくるわけです。神様が命を与えてくださる、そしてその後に牢獄にあって良きものを楽しみ食べたり飲んだりすることだと言ってるわけです。まあ、これはあのエデンの園で、アダムとエバがもう神様のもとにあって全てのものを支配する、産めよ増えよ地に満てよとですね、あるわけですけれども、その時彼らはまさにこの満足する生活を得ていたのではないかと思います。ですから私たちも実はこの世にあって、この自分が受ける分というのがあるわけです。それは19節に出てきます。実は神は全ての人間に富と財を与えて、これを楽しむことを許し、各自が受ける分を受けて自分の労苦を喜ぶようにされた。それはイエス様がごタラント、また2タラント1タラントの人の話をされたことがあるわけです。5タラント与えられた人は5タラント儲け、2タラント与えられた人は2タラント儲けた。ところが1タラントの人はそれに満足しないで、もう土に埋めて、そしてその主人が帰ってきた時にもう彼は全く何も儲けなかった、そして捕らえてしまったというふうな話が出てるわけですけれども、実は私たち一人一人に神様は富と財を与えてくださっておられる。それは個人個人違うということです。そして各自が受ける分を受けて自分の労苦を喜ぶようにされている。だから私たち一人一人神様から与えられているものは一緒ではないということです。それぞれに応じて神様は与えてくださっておられる。じゃあ私たちはどうするのか。神様が自分に与えてくださった、それを喜ぶということであるわけです。そしてこの自分の労苦を喜ぶ、5タラントの人は5タラント、2タラントの人は2タラント、まあ、ですから1タラントの人もですね、彼が汗分に垂らして、それは他の人から比べたら小さいかもしれない、でも主人が与えてくれた、それを喜びとし、そのために働くならば、そしてもう一タラントを設けるならば、彼は喜ばれた人になったということであるわけです。ですから私たちも比較して生きるのではないということです。自分に与えられたものを持って、そして一生懸命働いて、それを喜ぶように神様はしてくださっておられる。これは実に19節の場合を見ると神の賜物であるとあるわけです。ですから私たちに必要なことは、実はもうこの世の中に生きていてこの世の富を得ようとするのではないということです。神様が与えてくださるものでよって実は満たされる。ですから最後の20節を見ると、こういう人は自分の生涯のことをあれこれ思い返さないとあるわけです。ですからその人は与えられたもので満足する、そして神が彼の心を喜びで満たされるからだ。実は私たちの心を満たすのは金銭でも富でもない、権力でもないということです。神様ご自身が私の心を満たしてくださる、そして私たちは それを体験する必要があるということです。私たちはこのことを覚えて、何よりも神様の前に出、また神様と豊かな交わりをして、そしてまた神様によって自分の心を満たしていただけるものにさせていただきたいと思います。